シネマクエストレディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はフリーパブリシストの菅野さんとお電話がつながっています。菅野さん、もしもし。
おい、もしもし、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。世の中がね、いろいろ移り変わりながらもなかなか実際にスタジオでお会いすることができないですが。
そうね、なんかすれ違い多いんですが。
そうですね、でもまあちょっとお顔は見なくても映画でつながっていく、そんな関係でね。
同じ映画を見れますからね。
そうですよね、
見れるようになったんでね、
嬉しいですよ ね。さあ、菅野さん、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか？
今回はフランス映画になるんですが、5月の花嫁学校という作品になります。
お、今日オープニングで今日は花嫁学校の話が出てくるかもしれないなんて私も喋ってみたんですけれども、フランス映画の5月の花嫁学校、一体どんな作品でしょうか？
はい、物語は1960年代後半のフランスになります。フランスの田舎の方にアルザス地方というのがあるんですが、そこにある、花嫁学校、家政学校って言うんですが、そちらが舞台になっています。で、1960年代後半なので、完璧な主婦っていうのをこう育成するために、少女たちが入学してきて、正しい主婦になるための勉強をするような学校なんですね。ただそこで校長先生がこういろいろ頑張って教えようとさせているんですが、ある日、旦那さんが経営者なんですが、突然死んでしまうんですね。
あらあら。
で、校長先生残ったんですが、経営にノータッチだったんです。で、あれと思って旦那さんの机の引き出しとかを開けてきたら、その学校が破産寸前、借用書とかがバンバン出てきちゃうんです。で、学校が潰れるかもしれないっていうことで奔走し始めるときに、ちょうどフランスのパリで5月革命というのが起きるんです。で、これが何かっていうと、日本でもあった学生運動みたいな形なんですが、それがフランス全土に及ぶ中で、学校も生徒も国もみんなも変わっていくっていうようなお話になっています。
そもそもはこう伝統的な花嫁さんになるための、ちょっと堅苦しい学校っていうことですよね。
なんか当時のフランスにはそういう学校がたくさんあったようなんです。言葉ね、今の時代こんなこと言うと怒られるんですけど、正しくより良い奥さんになるための学校っていうのがあったんですって。で、そう、映画の中でもなんかそういう学校の様子なんかをしっかり映してるんですけど、そのなんていうの、お茶の入れ方一つ、その上品にこう背筋を伸ばして茶葉をこう入れますとか、で、そう、お茶ですからのティーね、紅茶、それの優雅な飲み方とか、
飲み方もね、
そうそう、例えばこの料理の作り方、ソースの作り方から鶏の締め方とかね、洗濯からアイロンのやり方とか、こういうのをね、こまごまとこう教わっていく、そういう学校なんです。
へー、
なんか意外ですよね。ただ、あの時代はそうなのかなとも思ってしまうんですけど、こういうのがフランスの国中にたくさんあったんですって。
でも菅野さんが、あったんですってっていうことは現在はないっていうことですか？
そう、これがね、もう一つも残ってないんです。
一つも？
そう。
はあ、一気にじゃあその革命ということで世の中が変わった。
ガラッと変わってしまって。
その瞬間に伝統的な学校を守ってきた、なんとかしようと思ってきた、その最先端は一体どうなるのかっていうのがこう描かれてるわけですね。
そうなんです、そうなんです。で、その革命っていうのも、その日本でも よくあった、東大でなんかいろいろ安田講堂とかあった、ああいう学生運動の盛り上がり、これがフランスでも起きてたんですけど、これが1968年の5月にフランスで有名な5月革命っていうんですけど、当時の政権がこう倒されたりもした、結構大きな革命があった。で、それがその、で、父親の権利が昔は大きかった。 でそれは引いて言えば白人であったり男性であったり父親であったりそういった権力者に対する革命であったので、
うん、
こう開かれた世界こう女性解放っていうのが含まれている革命だったんです。
なるほど。
でその女性を解放するっていう革命の風があの花嫁学校にも吹き荒れてくるっていうのが大きな主題になってるんですよね。
うーん、どんな方々が演じられてるんですか？
これフランスの大女優さん、ジュリエット・ビノシュっていう、
うん、
あの女優さんいるんですが、はい、彼女が、学校の校長先生をやっています。あのレオス・カラックスとかね、あのアントニー・ミゲルのイングリッシュ・ペイシェントっていう作品でアカデミー賞を取ったりしてるんですが、もう世界の三大映画祭で女優賞を総なめしてるぐらいのフランスを代表する女優さん。最近だったら是枝監督の真実っていう作品とか、
はい、
うん、川瀬直美さんの監督の作品にも出たりしてる作品あにも出てる女優さんです、
ね、日本でもねあのファンの方が多いというか、うん、おなじみのね、そうそう、美しい女優さんがまた年齢を重ねてももしかしたら女学生たちよりも軽やかでキュートな校長先生よ ね、 ね、
可愛いけどやっぱりそのなんで花嫁学校の校長先生なので、うん、こうビシッとエレガントにしていかねばいけないっていうのがあるのか、こうピンク色の、ね、スカートのスーツをこう着こなしてパリッと、ね、してるのがこうちょっとずつ服装なんかも変わっていったりするんですよね。
そうそう、めちゃめちゃ楽しかったです。なんか絶対に犯してはいけなかったタブーと思っていたものが解放だという形に変わる時の快感、
そう、
私がなんか自分自身が殻を破って自由な服を着たような気分になってすごい痛快でした。
そう、なんかこう抑圧されていた女性がこう解放されて軽やかに、うん、こうなんて言うだろう、身も心も軽やかになるっていうのがスクリーンから感じ取れるんですよね。
そうですよね、うん、なんかでも前半が苦しそうなわけではない、なんていうのかな、前半もこれが正しいと思って生きているので、
うんうん、
こうキリッとした美しさはあるんだけれども、
うんうん、
違うかもしれないっていうところからこういうこともやってみようというなんか女性に変わっていく様が、いろいろね、本当にね、あの10代の子が大人になっていくように変わっていくから、それがすごい可愛らしかったです。
ねえ、本当に軽やかにみんなが変わっていく。だから当時はその花嫁学校で学ばないと、その貧しい農家の出身の子なんかはそこで学ばないとまず都会には出ていけないし、その玉のこしに乗れる可能性も出てくるっていうので、結構こういう学校に通ってたみたいですよね。でアルザス地方っていうのがフランスのあの右端っていうんですが、ドイツスイスの国境沿いの山の方なんで、
うん、
本当に田舎の方だから、あの保守的な空気がまだ残っている、
うんうんうん、
でもそんな田舎にもその革命の風というか空気感っていうのがやってくるっていうのもすごいなと思って見てました。
ちょっと時間差があるというか、なんか世の中から取り残されてる感、ゆったりとやってくる感じも、
そう
ある日違うみたいな感じになるのもすごくリアルで、うんうん、これね、映画的な描写だなとか美しいなと思ったんですけど、バックグラウンドは実際に世の中が変わる時ってこのように変わったんだっていう、
そう、
当たり前だったことに疑問を抱いて力を持って自由になるっていう、またその後ももちろん世の中は変わっていくんでしょうけど、それをこう女性の目線で描いている、女性の世界観で描いているっていうのが、私自身は花嫁学校に行っていないのに、
うんうんうん、
幼い時に超鬱屈した、なんか男の子だからいいけどお兄ちゃんはいいけどケイちゃんはダメって言われることに対する反発とか ね、
うんうんうん、
あとどうしてお母さんばっかり忙しいんだろう家の中でみたいなのとか ね、
そうね、
どこかで感じていた肌感覚みたいなものをがこうパカッと割れるように、別に自由でいいじゃないみたいな感じに変わっていく様とか、
そう、
なんか自分が変わらないと変わらないみたいなものとか、あとはもう自然が豊かで、
そう、
映像がもうね、綺麗な絵本をめくるかのような美しさで、
もういいですよね、フランスのこういう映画って、こう映像綺麗ですもんね。なんていうの、ロケ地って言ったらあれですけど、
はい、
フランスの田舎を映しているので本当に綺麗な自然が映っていて
ねえ、でなんか都会的なファッションじゃない伝統的なファッションと、それから学生の子たちのね、最初に集まった時のちょっともっさりした感じの
ちょっと芋っぽい田舎っぽい感じのね、
でもそれが全員違うファッションで、それはそれでめちゃくちゃ可愛いんだけれども、そうそうそう、物語が進んでいくラストの頃のみんなの表情とかがある意味都会的に変わっていて、まだ行ってないのにね、パリに
行ってないのにね、
そう、それもすごく面白かったです。
もうパリに向かうってこう気持ちが向かうっていうだけで、みんなこうどんどん華やかに垢抜けていく様子が見えるんですよね。
いやー素晴らしかったな。なんせね、3人の大女優が若い学生たちよりもキュートで若々しくて、でエネルギッシュっていうのが、この学生を演じた女優さんたちも含め、私も含め、素敵な女性になっていきたい、そしていつでも革命を起こしたいっていう、そんなね勇気をもらいました。負けないみたいなね。
そうね、もうみんなそういうので感じ取れる映画かなと思います。
うん、私もちょっとおしゃれな友達とバキバキにおしゃれして革命を起こす気持ちで映画館で楽しみたいなっていう感じになりましたけどもね、映画館で楽しむためには映画館情報はいつからどちらでなどはありますか？
はい、こちら6月の25日金曜日からシネリーブル神戸で上映となります。
はい、皆さんぜひですね、革命を起こす変わっていくキュートな女性がスクリーンで楽しそうに暴れ回りますよぜひ映画館に足を運んでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日はフリーパブリシストの菅野さんに5月の花嫁ご紹介いただきました。菅野さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
さあ、今夜はインタビューをお届けします。明日6月25日より全国ロードショー映画糸道、物語の主人公は津軽三味線が得意な16歳の高校生糸、強い鉛のせいでなかなか人に心を開けないでいます。映画の冒頭、糸の心の声が私たちに届きます。人が歩けば道ができ、道を振り返れば歴史という景色が見えるという、わあの歴史はまんだどこさも見当たらね、そんな彼女がメイドカフェ津軽メイドコーヒー店で初めてのアルバイトを体験することに。糸はさまざまな出来事や人々に出会い、一体どんな人生の道を見つけ歩いていくのか。オール青森ロケ映画糸道、今夜は横浜さとこ監督にインタビューさせていただきます。横浜監督、よろしくお願いします。お願いします。今回ですね、その津軽弁もそうなんですけど、はい、オール青森ロケということで、やはりふるさと青森に こだわりとか思いとかっていうのは強いですか？
そうですね、でももう青森を出て25年ぐらい経つので、うん、あと東京に住んでる時間の方がもう長くなってしまってるんですけど、はい、やっぱり映画を作ることで改めてその青森っていう土地のことを知ることが多くて、で今回の糸道も初めて行った町とか、岩木山とか津軽三味線のという青森固有のテーマですとか、そういうものにはやっぱり青森住んでた時にはちゃんと触れてこなかったので、映画を通じて毎回青森のまた新しい顔を知るっていう感じです。
さあ、作品の中では主人公の糸をですね、フレッシュに駒井蓮さんが演じられていますけれども、はい、まず 関西人にはなかなか難しいぞという津軽弁のかなりの訛り感に透明感プラス津軽三味線を引きこなすっていう、よくこれだけ揃った女優さんを見つけられたなと思ったんですけど、実は津軽三味線はこの映画で初挑戦だったんですか？
はい、駒井さんは津軽弁はもともと生まれが青森なので喋ることができたんですけど、三味線の奏者ではさすがにないので彼女は、今回の映画のために、9ヶ月ぐらいみっちり三味線を練習してもらって、はい、映画で披露してもらいました。
これその練習の成果を監督が目の当たりにされた時っていかがでしたか？
この私はただ見てるだけだって、駒井さんが練習してしながら苦しんだり悩んだりしている姿を見てるだけで何もできなかったので、撮影であのあれぐらいすごい本当本物のプロみたいに弾けるようになった、駒井さんを見てただただのすごいというよりも、申し訳ないなというか、なんかすごく頑張ってくれたんだけども、だいぶ無理を強いてここまで彼女があの上達したんだなっていうことを目の当たりにして、なんとも切ない気持ちになりましたけど、かえって、
はい、あの津軽三味線の独特な張り詰めた音というのが、はい、こう音が鳴った瞬間にその映画の中の世界や心の機微みたいなものもピンと張り詰めて切り替わるようなシーンを自ら演奏するというので、はい、こう新しいこう心情の表現の仕方だなというのは、また長回しで演奏するっていうのが、本気度具合がすごく伝わってきて、息を呑むシーンでしたね。
はい、もうせっかくここまであの駒井さんが弾けるようになったので、あのそれをなるべくその あんまりカットは、もちろんカット割ってるところもあるんですけど、このグルーヴ感をそのままちゃんと撮りたいなと思ってワンカットで撮ったところもありましたね。
これ実際に糸 の、まあその青春成長の記録でもありますけれども、登場人物さまざまな人間が少しずついろいろな壁を乗り越えていくじゃないですか、はい、その群像劇もすごく面白いなと思いました、
はい、ありがとうございます。あの糸のもそうなんですけれども、糸を囲む周りの人々は多分自分の人生の中ですごくいろんなことがあって傷ついてきた人たち、だからこそあの糸に優しくできるという、そういう、まあ、糸を成長させてあげられる人、魅力的な人たちというのを今回の映画で描きたかったので、本当にこの映画の中で一人一人が本物のに存在している人たちのように、ちゃんと生き生きと描くことが今回の目標でもあったので、はい、嬉しいです。
あのそれもあってですね、はい、あの津軽弁をもっとちゃんと聞き取りたいという思いと、その全ての人たちに目を寄せたいという気持ちを寄せたいということで、はい、私あの続けて2回見させていただいたんです。
本当にですね、言葉の確かに意味がわからないところの歯がゆさみたいなのもあるかもしれないんですけれども、はい、あの完全に言葉の意味を理解できなくても、きっとこの登場人物たちの佇まいから伝わってくるものがあると思うので、
聞き取れなくてもいつも以上に真剣に表情を見る、はい、今何を言っているんだろうという、はい、心を読もうとする自分がいて、はい、2回目に見た時はすごく優しい気持ちで、あの分からないことも分かっているっていうことも受け止めて、はい、青森に今自分はいるみたいな気持ちで見たので、自分の変な言い方なんですけど優しさで涙が出るみたいな感動が溢れました。
ありがとうございます。
これただその糸はですね、すごく口下手であまり喋らないですし、コミュニケーションが得意ではないので、映画の中でこう感情が爆発する爆発の仕方もわからないっていう、こういった演技って指導したり導くのってすごく難しいのではないかなと思ったのですが、
あまり明確にこれがやりたい、これに対して怒ってるっていうのが、はっきりしてる 主人公じゃないので本当に何を考えてるかわからないところがある主人公なので、うーん、物語を作っていくときにこの子のその劇的なもの瞬間っていうのはどこなんだろうなっていうのは、確かに どうやって見せたらいいんだろうなっていうのは、とても悩んだ部分ではありましたね。でもあの津軽三味線っていう津軽の固有の楽器がやっぱり彼女の近くにいつもあって、その三味線で自分の内面を表現するっていうその手段の一つでもあったので、三味線が、
はい、
彼女と三味線の寄り添い方みたいなことで、彼女の心の機微を表現できたらなとは思っていました。
うん、あとお父さんがね、糸のお父さんを演じられたのが、はい、豊川悦司さんでしたけれども、はい、本当に言葉数の少ない、はい、あの割とどこにでもあるような娘と父親の関係というのが、はい、温かくも不器用に描かれていて、どうつながっていくんだろうって、これは自分の青春時代も重ねながらすごく、はい、あの真剣に見ましたね。
そうですね、あの自分の親との関係を考えてもあまり言葉が多い関係ではなかったので、お互いそんなに自分の思っていることを相手に言わないというか、そのもやっとした感じはなんかこの駒井さんと豊川さんの関係にも反映させているところはありますけども、でもやっぱりどこか似てるというか、
はい、
あのお父さんと娘って何かしらの共通している雰囲気みたいなことも醸し出せたら面白いだろうなと思ってました。
はい、結局2人揃っておばあちゃんに怒られるみたいなところは似てるなと思って、はい、そうですね、あそこすっごく面白かったです、はい、私あと今日監督に会ったら伝えたかったのが、はいはい、あの糸の主張は靴下にあると思って、
細かいところ見てくださってありがとうございます。
すごいで、一番好きなシーンがあのメイド喫茶の、はい、の裏側でアップルパイを食べるんですね、ちょっとした事件があって、
はいはい、
で可愛いメイドの服着てアップルパイっていう可愛いテイストのものを食べた次のシーンがもう全然可愛くない服着てガラッと横たわって、はい、しかも木魚が見えてるっていう、でちょっとしたら靴下半分ずれてっていうのがもう、あそこ最高にこめかみに響くぐらい好きで、それをもう一回見たいのもありました。あ、
本当にそこを指摘していただくいたのは初めてに近いので、
はい、
靴下糸の足元ぜひ注目してください、
はいはい、皆さんぜひで糸だけではなく魅力的なたくさんの、ね、キャラクターが出てきますので、たくさんの愛を持って糸道映画館でご覧いただきたいと思います。靴下もぜひチェックしてください最後に監督からリスナーの皆さんにメッセージをいただけますか。
はい、主人公である糸ですとか、まあ、映る景色ですとか、青森特有のものがいっぱいこの映画の中にありますので、こんなご時世ですけれども青森に行かれた気分になっていただけたら嬉しいですし、あと家族の普遍的な物語でもありますので、あの一人一人お一人一人が自分のことのようにこの映画のことをこの映画で起きることを感じていただけたら嬉しいです。
映画糸道、今夜は横浜監督にインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。